センティックリビング自分を生きる旅、日本とシンガポールで約12年間会社員として人材関連業界で働き、パラレルキャリアを経て独立、現在はこと組織のウェルビングの生き方、働き方、在り方を作ることをさまざまなアプローチで支援する小川真奈のポッドキャストです。このポッドキャストでは私自身の人生、自分を生きる旅の中で日々感じたり考えたりしているさまざまなことや得たインスピレーション、生き方のヒントなどをお話ししています。はい、ということで、リニューアルしてエピソードが今日で4つ目ですかね。はい、今日更新しているのは9月の3日日曜日になります。週末の夜ですが、皆さんいかがお過ごしでいらっしゃいますでしょうか。はい、今日はですね、ちょっとタイトル早速お話ししていきたいんですけれども、タイトルにつけた通り、ドーパミン中毒な人生からのリハビリという話をね、今日はしていきたいなというふうに思っています。はい、この半年ぐらいですね、まあ、ここ最近のエピソードでもお話ししていますが、ここ4年の私自身がこう日本に帰ってきて起業してからのこう4年間がこうちょっと一区切りした感覚があってですね、自分の中で結構これまでのこととか、またその4年よりさらに前のこととかをですね、振り返る機会結構多かったんですね。で、まあ前からもこれもお話ししてるんですけれども、結構私は4年ごとに自分のこうライフサイクルが今まで結構変わっていて、まあ、4年ごとに大きなライフシフトみたいなのが割となぜか計画したわけではないんですけれども、過去起こっていると。なのでこう4年ごとに転職をしたりとか、国を変えてこう引っ越したりとか、そういったことをやってきています。なので、まあ、この起業してからの4年間もですね、まあ、すごく自分の中で一区切りという感覚があって、はい、今のこの半年はですね、結構振り返りながら過ごしていたんですけれども、その振り返りの中でですね、気づいたことの一つとして、私これまでの人生、まあ、特に社会人になるかならないかぐらい、学生時代とか、まあ、社会人になったぐらいからの人生のことなんですけれども、私ずっとドーパミン中毒で生きてきてるんじゃないかなっていうのが、なんか一つ気づいたことだったんですよ。はい、でこれってまあドーパミンってね、何なのかっていうところをちょっと、まあ、まず話していきたいと思うんですけれども、ドーパミンって脳のですね、その神経伝達物質の一つで、何かこう外部から刺激を受けた時に、こう出てくるこう物質の一つなんですね。なんかその快感を感じる、脳が快感を感じる、物質の一つになります。で、何かこう自分たちこう人間のですね、こうやる気ともすごく関係しているというふうに言われてまして、何かこう目標を掲げた時に自分の中でこうふっとこうやる気が出てきたりする時に、こうそういうのが出てきたりとかですね、あとは実際に自分にこう何かご褒美をあげたりとか、あとはまあそれだけじゃなくてですね、日常生活のこうたわいのないところで言うと、いろんな何かこう面白い情報をまあテレビから得たりとか、何か SNS から得たりとかね、そうやってこうする中で出てくるこう快感をこう司るこう物質だというふうに言われています。私たちの脳の報酬系とね、すごく関連があるというふうに言われてるんですけれども、で結構この物質ってアルコールとかをね、お酒とかを飲むと出るというふうにも言われているので、まあアルコール依存症になっちゃうような方とかっていうのも、まあドーパミン中毒的なね症状が一部あったりするんですけれども、まあ私の場合はですね、まあ、今私もうかれこれ4年ぐらいお酒飲んでないので、アルコール中毒っていうことはないんですけれども、やっぱりこう人生生きてきてずっと多分刺激中毒になってるんだろうなっていうのはすごく感じるんですよね。でこれって多分私だけじゃなくって、今こう資本主義市場の中でお仕事をしている方っていうのは結構当てはまる方がいらっしゃるんじゃないかなというふうに思います。というのも やっぱりこう資本主義市場の仕組みの中で生きるにあたって、まあ、お金っていう、こうインセンティブだったりとか、何かそのお仕事の中でこれを達成するっていうようなこう目標を、まあ、自ら掲げたり、まあ、会社とかね外側からこう与えられて、それに対して自分がこうモチベーションを持って頑張っていくっていうことを、まあ、皆さん何かしらの形で経験はされていると思うので、そういう中でですね、結構その刺激をこう求めることが、なんかこう癖のような、もう無意識上のこうパターンみたいな風になってる方って多いんじゃないかなというふうに思うんですよね。で、私もなんかこれって何ですかね、そのホルモンのこととか全然もともと知らなかったので、これってなんか私の性格の問題なのかなって思ってたんですよね。何かその達成することが好きとか、何かこう自分でモチベートして頑張るみたいなことが好きっていう、そういう自分の何かそういう性格なのかなと思ってたんですけど、なんか最近思ってるのは、これって全部ドーパミンの仕業なんじゃないかなって、まあ、極端に言うと思っててですね、やっぱりそのホルモンの仕業で、そういう刺激をどんどんどんどんこう求めるような脳の回路になっている、それがこう、現象は違えど同じようなことをこう繰り返して、生きてきているサイクルになっているのかなというふうに最近考えています。先日ちょっと情熱のね、話をちょっとしていましたけれども、まあ、ちょっとその話ともね少しこう関係、少しというか、まあ、結構関係があるかなというふうに思うんですけれども、前回のね、この間何個目だったか、2個目かなのエピソードのところで、情熱のね在り方をちょっとこう見直してますみたいな話したんですけれども、まあ、ちょっとその話とも関係してくるかなというふうに思います。はい、なので、まあね、さっきもお伝えした通り、ドーパミンって何かこう外側のもののこう刺激に対してこう出ていくものだったりとか、何か目標を掲げた時にこう自分の中でこうモチベートする意味でこう出てくるようなものだったりで、逆に目標を達成しちゃうとそれってもう出なくなるんですよね。なので次なる目標を探していくっていう、まあ、そういうものだったりするんですけれども、それでこう、ね、人によっては、まあ、ドーパミン中毒でアルコール中毒の人もいたりとか、あとはお買い物中毒みたいな人とかもね、そういう、こう傾向があったりすると言われています。まあ、どんどんやっぱ次なる刺激で、どんどんどんどんその刺激に対するこう耐性みたいのがね、こうできてくるので、求める刺激っていうのはどんどんどんどん大きくなっていっちゃうんですよね。そうで、まあ、なんか面白いなというふうに思ったのは、この間も話したかな、ちょっと忘れちゃったんですけれども、ADHD ってありますよね。ADHD の、人ってドーパミンに対するその受容体が弱いっていうふうに言われてるんですね。で、それどういう意味かっていうと、そのドーパミンに対してこう反応する何でしょうね、力が弱いっていうことなので、つまり人より、普通の人よりもより多くのドーパミンがないと、その、ドーパミンがこう、反応しないんですよね。ドーパミンを何て言うんですか、こう受け、ドーパミンが発して、発生するその快感の感覚っていうのが、普通の人よりも反応しづらいんだそうなんですよ。なので、HD の人、ADHD の人は多動、結構いろんなことをこう、ね、いろいろして、常に自分をこう刺激的な状態にこう、ね、無意識のうちに持っていって、でドーパミンを出さざるを得ないような状態に自分で持っていっている、んじゃないかという、まあ、そういう論説もあったりとかするんですけれども、まあ、面白いですよね。なので私も、まあ、ADHD かどうか分かんないんですけれども、まあ、結構それになんか近いんじゃないかなというふうに感じる部分もね結構あって、まあ、結構自分で会社やったり独立したりする人とか起業家の人ってそういう気質の人多いって言われたりとかしますけれども、はい、なのでそうなんですよね。だからやっぱり、まあ、私自身は例えばそのドーパミンをこう普通の人よりも出さないと、ドーパミンがもたらすその快楽を感じにくい、ということになっているので、まあ、よりこう多くの刺激を求めるのかなっていうところがあるんですよね。で、なんかそう、それに関連して思ってたんですけど、私結構01が好きなんですね。なので何かその0をリセットして何かをこう1から立ち上げるっていうのが、仕事でも生活でも結構これまでやってきていて、 で、例えばシンガポールに行った時も、これまであった人間関係っていうのもある意味全部リセットして、向こうで、日本人以外のネットワークのところからゼロから自分の人生をこう生活と人生をこう立ち上がらせるみたいなことをやったりとかですね、あとは自分でコミュニティを作ってこうゼロから1やったりとか、あとは今回このやった自分の起業っていうのも、ゼロから1っていう感じで、結構そのゼロ1に対する抵抗っていうのはあんまりないんですよね。で、それってなんか私のさっきも言いましたけど、その性格的なものとか気質的なものかなっていうふうにこう思ってたんですけれども、これもやっぱりもしかしたら気質的なところもあるのかもしれないんですけれども、もしかしてホルモンの仕業だったんじゃないかって最近思ってですね、やっぱりこう過去ねやったチャレンジが面白くなると、それ相当の刺激っていうのはもうね満たされて、今度さらなる大きい刺激を求めていくわけですよね。だから昔やったそのチャレンジよりも、いい意味でもそうじゃない意味でもかもしれないですけれども、大きいチャレンジがこうできるようになっていってるっていうのは、そういうホルモンの影響も、あったりしている、要は刺激中毒になっている、そういうことなのかなっていうふうに思うんですよね。そうで、この間のね情熱の話、情熱のあり方の見直しのお話でもしたんですけれども、じゃあ果たしてこの刺激をこうどんどん追い求めて、求める刺激が大きくなっていく人生、それでいいのかなっていうところを最近すごい考えるんですよね。もちろん刺激のある人生ってのはすごい楽しいですし、エキサイティングだとは思うんですけれども、やっぱり自分も年齢を重ねてきて、20代の時にはこういいと、もう何ですかね、なんか怖いもの知らずやれてたことが、だんだん30代も後半になってきてるので、ちょっとやっぱりね20代の時の何にも考えずにできた時っていうよりは、なんかちょっとこう先のことを考えてしまう部分とかもやっぱり自分の中に出てきてるなっていうのは感じるんですよね。そうだからなんかこうやってこうで、かつ刺激に踊らされて生きていくっていうのは楽しかったですし、これまでの人生の中でねやってきてよかったと思いますし、チャレンジして楽しかったんですけれども、でもやっぱりこういろんな意味でのリスクも伴うなっていうふうに思うんですよね。そうだから幸いにも私はいろんな意味でこうラッキーでなんとかこうやって生きてこれましたけれども、やっぱりゼロ一やるとか、新たな刺激求めるってことになると、いろんな意味で自分にこう負荷をかけることにもなるので、そういう意味ではいろんな物理的なリスクだったりとか、精神的なリスクだったりとかっていうのがあるのでですね、そのあたりがどうなのかなっていうのをちょっと最近感じるんですよね。だいぶ私も大人になってきたということなのかもしれないです。はい。ね、なので適度なやっぱ刺激っていうのは生きていく上で楽しいと思うので必要だとは思うんですけれども、ただやっぱその刺激に刺激を重ねていくような、それでしか満足感を得られなくなってしまうような、それはやっぱり依存的な生き方、それこそ本当に中毒、ドーパミン中毒だと思うので、何かこうねその適度なこう刺激もありつつも、自分のこうバランスを取れるようなことって何なんだろうっていうのをね最近すごく考えてるんですよ。で、いろんな本とか読んだりとか、自分でこういろんな今までやってたことをちょっとねやり方を変えたりとかして、ちょっと今ね人体実験をしているところなので、いろいろ少しずつ答えがね見えてきたら、またぜひ皆さんにもシェアしたいなというふうに思います。はい。なので今までねずっとこう刺激中毒みたいな感じで生きてきたので、ちょっと今このね今年のタイムラインでは私自身はちょっとそこから距離を置いてですね、俯瞰してみるような感じで、これまでの人生のこうやり方パターンとかをちょっとこう顧みながらですね、こっから先どういう生き方で行こうかなっていうところを、今こう見直しているような、そんな時期を過ごしています。はい。もう9月に、なりましたので、あと9月、10、11、12、もうなんだかんだ今年もあと4ヶ月っていうことなんですけれども、はい。4ヶ月後私は何をしてるんだろうかっていう感じで、なんかね全く予想がつかないんですが、 はい、まあ、今年はね、今年いっぱいはちょっとこう焦らずに、そういう次なるこう自分の中長期的な意味でのスタンスだったりとか、あり方みたいなのをちょっとこう見つけていきたいなというふうに思ってるので、まあ、なんかこうね、すぐにまたこうドーパミン出して、アドレナリン出してこう頑張ろうみたいな、なんかそういうことをね、今まで散々やってきましたので、そういうことは今回はちょっとせずにですね、ちょっと少し様子を伺いながら、自分のここからね、まあ、40代50代60代とありますけれども、そこを過ごしていく何かこうあり方のヒントっていうのをこう今年は見つけていきたいなというふうに思ってますので、はい、まあね、こうドーパミン中毒になりやすい、この昨今のね、環境だと思いますので、まあ、皆さんの中にも、近しい体験をしている方がもしかしたらいるかもしれないなというふうに思います。もし何かね、感じたこと、共感したこととかっていうのがありましたら、はい、ぜひコメントとかね、メッセージとか入れていただけたらとても嬉しいなと思っております。はい、ポッドキャストで話したこととかをストーリーズでインスタとかでね、タグ付けていただくっていうのも大歓迎ですので、はい、もし私のインスタ見てくださってる方で、ポッドキャストを聞いてくださってる方いらっしゃいましたら、はい、ぜひご感想とかをね、タグ写していただけたらとても嬉しいです。インスタのアカウントについては概要欄のところに書いていますので、はい、ぜひそちらをご参照ください。はい、ということで、今日はドーパミン中毒な人生からのリハビリということで、お話しさせていただきました。まあ、具体的なね、お話、また、なんか解決方法とか出てきたらぜひ皆さんにシェアできればと思っております。ということで、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。マナでした。